歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム68。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。 もっと学びたい、感じたい、国見町のこと、そうだ、厚かし歴史館に行こう。郷土史の研究と交流の拠点として、厚かし歴史館は平成29年1月にオープンして以来、郷土史の学習と継承、そして地域の交流、にぎわいの拠点として約2万3000人が来館しています。今後も文化財のわかりやすい展示や郷土史研究の成果報告など内容を充実させ、郷土史と文化遺産の継承、町内の魅力や生活文化の発信など、文化財センター本来の使命を果たしていきます。加えて企画展やイベントでは前例にとらわれることなく、地域の人々の知りたいややってみたいに積極的に取り組んでいきます。今年の厚かし歴史館の取り組みについて、これからも多くの方に厚かし歴史館に来館していただけるように以下について取り組んでいきます。町内にある文化財を積極的に活用し、体験学習を多く取り入れ、知ることややってみるを創出できる企画・展示を実施します。地域の特性を持つ伝統文化や食文化を事業に取り入れ、郷土愛の醸成をさらに図ります。町外の博物館や歴史館、関係機関と広域的な連携を実施し、多彩なイベントや企画展を実施し、魅力の発信と集客の向上に努めます。今後とも厚かし歴史館をよろしくお願いいたします。写真が2枚掲載されています。写真1、あなたのやってみたいことは何ですか？ぜひ教えてください。説明、子どもたちが望遠鏡を覗いている様子の写真です。写真2、2月にはひな祭りも開催予定、国見の民話かるたも復活します。説明、ひな壇の前で子どもたちがかるた取りをしている様子の写真です。写真終わり。現在、夏季の企画展を行っています。ぜひご来館ください。郷土の研究50周年の歩み展のチラシの写真が掲載されています。期間、令和5年1月17日火曜から3月12日日曜、時間午前9時から午後4時30分と書かれています。歴町インフォメーション。町では令和3年度より郡山女子大学生活科学科建築デザイン専攻長田丈司准教授に協力を依頼し、海田地区にある松岳住宅の歴史的価値を再確認するため調査を進めてきました。そして令和4年10月31日に国登録有形文化財となりました。今回その成果を報告する歴史まちづくりシンポジウム国登録有形文化財松岳住宅についてを開催します。ぜひご来場ください。日時3月4日土曜午後1時30分から。会場海田公民館。詳細については改めて周知いたします。松岳住宅の外観を捉えた写真が掲載されています。町の話題2月号、タウントピックス in 国見。 温かい支援をありがとうございます。船山恵美子さんが寄付。福島演歌塾所属鈴木昌司塾長の船山恵美子さんが12月23日に国見町役場を訪れ、10万円の寄付を行いました。今回の寄付は、船山さんが自身の SNS で福島県沖地震で被災した観月台文化センターホールの被災状況などを発信したところ、多くのファンから支援の声が集まり実現したもの。寄付金を受け取った引地誠町長は、ホール復旧のため大切に使わせていただきますと感謝の言葉を述べました。引地誠町長へ寄付金を手渡す船山恵美子さんの写真が掲載されています。永年の功績を称えて、福島駅伝連続30回出場賞、市町村対抗福島県縦断駅伝競争大会福島駅伝に連続30回出場の功績を称え、国見町チーム監督の佐藤敦史さんが12月28日に引地誠町長から表彰状の伝達を受けました。佐藤さんは、多くの方々に支えられ30回連続出場を達成することができた、これからも可能な限り参加したいと力強く今後の意気込みを述べました。連続30回出場賞の伝達を受けた佐藤敦史さんの写真が掲載されています。アジア大会優勝の栄冠に輝く。第16回アジアシニアボーリング選手権大会。第16回アジアシニアボーリング選手権大会女子シニア部門4人チーム戦で優勝した鈴木英子さんは、1月5日、国見町役場を訪れ、引地誠町長に快挙達成を報告しました。鈴木さんは、マレーシアで11月9日から15日にかけて行われた同大会女子シニア部門に日本代表として出場し、ダブルス戦やマスターズ戦では3位に入賞。鈴木さんは、さらに上位を目指して頑張ります、と、今後の意気込みを語りました。優勝報告に訪れメダルを披露した鈴木英子さんの写真が掲載されています。無事故無違反の決意新たに、郡地区交通安全祈願祭。郡地区交通安全祈願祭が1月5日に鹿島神社で行われ、国見、郡両地区の交通安全関係団体から約30人が参列し、交通事故の撲滅を祈願しました。八木沼与一郎郡地区交通安全協会長、引地誠国見町交通対策協議会長、後藤秀明福島北警察署郡分庁舎所長らが玉串を捧げ、交通安全祈願をするとともに、交通事故撲滅に向け、新年の決意を新たにしました。交通事故の撲滅を祈願する参列者の様子の写真が掲載されています。火災のない安心安全な町を目指して、国見町消防団出初め式。国見町消防団佐藤博之団長の出初め式が1月8日、和の台運動公園で行われ、消防団員ら約150人が参加しました。出初め式では、通常点検や機械器具点検などが行われ、団員は機敏な動きで検閲を受けていました。佐藤団長は、消防団としての責任と自覚を持ち、地域住民の信頼と期待に応えられるよう尽力してください、と訓示を述べ、今年1年の無火災を誓いました。引地誠町長の検閲を受ける消防団員の様子の写真が掲載されています。頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。 全国大会や東北大会に出場した児童生徒に奨励金を交付しました。バスケットボール競技第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会、大月とは高3。ソフトテニス競技第20回東北小学生インドアソフトテニス選手権大会、斉藤敦樹小6。第52回福島県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会、宍戸結衣高2、鈴木拓磨高2、佐藤春也高2、佐久間周遊高2、佐藤類高1、岩城龍斗高1。第49回福島県ダブルステニス選手権大会、斉藤蓮斗高1。第29回福島県小学生インドアソフトテニス大会、森高也小4、斉藤要小3。ショートテニスジュニアサーキット、斉藤敦樹小6、佐藤ねね小6、佐藤博康小5、佐藤あかり小4、斉藤要小3。奨励金を受け取った大月とわさんと奨励金を受け取った皆さん10人の集合写真が掲載されています。町の宝物を火災から守る、文化財防火デー、消防団が放水訓練。1月26日の文化財防火デーに合わせ、国見町消防団、佐藤博之団長は1月29日、町内5カ所で消防訓練を行いました。今回の訓練は文化財に指定されている建物で火災が発生した場合を想定しての放水訓練でした。団員は日頃の訓練の成果を発揮して機敏な動きを披露し、火災発生時の備えを再確認していました。小森地蔵村小坂で放水訓練を行う消防団員の様子の写真が掲載されています。
保健だより、ヘルスニュース、保健課保健係、電話 585-2783、E メール、hoken@tonwn.kunimi.fukushima.jp。 インボディで体調管理を始めませんか？皆さんは、インボディで体成分の測定はしましたか？昨年町で導入したインボディは、体を構成する基本成分である体水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪を定量的に分析し、健康管理に必要な体成分を正確に評価できる機械です。体重や BMI だけではなく、栄養状態や発達のバランスの変化をモニタリングしながら、皆さんの健康管理のお手伝いをしてくれます。町では健康教室や地域の通いの場に持ち出し、定期的に参加者の測定を行っています。体の変化を目で追ってわかることや、体重減少に必要なあなただけの消費カロリーを知ることができます。まだ測定をしていない方はぜひ活用してください。地域のサロンやクラブでの測定も可能ですので、お気軽に保健課まで問い合わせください。設置場所、役場庁舎内保健課保健係窓口前、事業で持ち出している場合もあります。利用可能時間、平日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ先、保健課保健係、電話 585-2783。インボディで測定をしている様子の写真が掲載されています。命を救う愛の献血にご協力を。3月2日木曜は国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から午前11時30分。 道の駅国見厚かしの里、午後1時から午後3時30分、福島信用金庫国見支店、午後4時から午後5時。国見町役場の時間帯では骨髄ドナー登録会を同時に実施します。ぜひ協力をお願いします。昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の皆さん、風疹抗体検査は受けましたか？風疹の予防接種は現在予防接種法に基づき公的に実施されています。しかし昭和37年度から昭和53年度生まれの男性は風疹予防接種の公的な接種の機会がありませんでした。このため、抗体検査がまだお済みでない方は、積極的に受検をお願いします。対象年齢の方は無料で抗体検査と予防接種を受けることができます。抗体検査未受検、または十分な抗体を保有しておらず、予防接種未接種の方には、令和4年4月に抗体検査の無料クーポン券を送付しています。紛失または転入等で無料クーポン券がない場合は再発行が可能ですので保健課まで問い合わせください。問い合わせ、保健課保健係、電話 585-2783。 国見町子育て世代包括支援センターももサポインフォメーション、ニコニコ相談会、実施日令和5年4月19日水曜、時間午前10時から午前11時、会場子育て支援センター藤田保育所内、対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物母子健康手帳、子どもの飲み物、申し込み前日までに保健課保健係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児検診、実施日令和5年4月20日木曜、受付時間午後1時15分から午後1時45分、会場関越大文化センター第1話室、対象者3ヶ月時令和4年12月生まれ、9ヶ月時令和4年6月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。食育シリーズ、町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。1月は柿の内容で実施しました。食育教室の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、年長児、おやつについて考えよう。写真2、年少、年中、年長児、正しい箸の持ち方について1。写真3、年少、年中、年長児、正しい箸の持ち方について2。写真終わり。院長先生の診察室から第15回公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。令和5年が明け、瞬く間に1ヶ月以上が経過しました。寒さが厳しい時期ですが、いかがお過ごしでしょうか。病院は相も変わらずコロナ対応で振り回される日々が続いています。マスコミで報道されているように、救急車の受け入れもコロナ以前より時間がかかり大変な状況です。コロナウイルスは変異を繰り返し大流行。第8波が終わっても直ちに収束することはなさそうです。私たちがコロナ感染症を理解し、日常生活の中で慣れていく必要があります。ただし、高齢、70歳以上で基礎疾患を持っている方におかれましては、感染予防対策に十分留意して、可能であればワクチン接種を検討してください。コロナはただの風邪と断定するのは早計です。 長期間の影響はまだ不明な新しい病気ですので、油断はできません。SNS やマスコミも含めて、流れてくる大量の情報に振り回されないようにしてください。もうすぐ春がやってきます。心配ばかりしていると免疫力が低下します。気持ちを切り替えて明るく前向きに物事を考えていくことは大切ですね。コロナだけが注意すべき疾患ではありません。日頃の健康管理が非常に重要です。福島県はメタボリック症候群の方が多い県、ワースト4位、19.3% で、メタボ予備群はワースト14位、13.0% です。特定健診を受けていない方が約半分いますので、深刻な事態です。毎日体重を測定してみませんか？近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@twn.kunimi.fukushima.jp 集中して学習に取り組みました。地域学校共同本部事業冬休み学習会、冬休み初日の12月24日から3日間、関越大文化センターで冬休み学習会が開催されました。参加した小学5、6年生26人はボランティアの大学生に質問しながら集中して自習を行いました。学校の宿題を終えた参加者はチャレンジ問題に次々と取り組みました。学生ボランティアと一緒に数学オリンピックの問題にチャレンジする児童の様子の写真が掲載されています。耳で聞く文学はいかがですか？国見関越大カレッジ芸術鑑賞、谷恵美朗読公演のチラシの写真が掲載されています。内容を読みます。令和4年度国見関越大カレッジ芸術鑑賞、アローンシアター公演、雨月物語より吉歌のちぎり&金子みすずの世界朗読公演、主演谷恵美、古典文学から雨月物語、親しみやすく皆さんご存知の金子みすずの世界。耳で聞く文学はいかがでしょう。コロナ禍で疲れた心を癒しませんか。日時、令和5年2月17日金曜10時から。場所、関越大文化センターホール。入場無料、どなたでもご覧いただけます。国見町公民館。谷恵美さんの顔写真とプロフィールが掲載されています。プロフィール、アローンシアター主催、東京都出身、埼玉県川越市在住、女優、主な出演作、赤いコウモリ傘、白い影、映画、マルタイの女、夜をぶっ飛ばせ、舞台、オズの魔法使い、小僧物語、スターダストショー、等、チラシの写真終わり。科学を楽しく学ぶ。国見っ子わんぱく広場サイエンスショー。国見っ子わんぱく広場では、虫テックワールドから講師を迎え、1月14日にサイエンスショーと工作を行いました。サイエンスショーでは、液体窒素を使った実験を行いました。雲のような白い煙が発生すると、児童たちから歓声が上がり、なんで？という疑問の声も聞かれました。また、工作では、びっくり袋を作成。輪ゴムとザガネを使用して作る簡単なものですが、袋を開けると虫が暴れるような音がします。児童たちは、家族と一緒にやる、と楽しそうに話していました。液体窒素を使った実験では、歓声が上がりました、のキャプションのもとに、白い煙を囲む 児童の様子の写真が掲載されています。元気な子どもたちが雪原を滑走、子どもスキー教室、公民館事業子どもスキー教室を宮城白石蔵王スキー場で1月15日に開催しました。10人の小学生と3人の中学生が参加。福島富豪スキークラブ所属の SAJ 公認スキー指導員3人を講師に迎え、楽しくスキーに挑戦しました。今回初めてスキーを体験した児童がリフトに乗ってコースを滑れるようになったり、経験者が上級コースに挑戦したりと、講師は子どもたちの上達の速さに驚いていました。寒さにも負けず楽しくスキーを体験しましたのキャプションのもとに、ゼッケンをつけた参加者5人の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらから、QR コードが掲載されています。子ども司書講座、読み聞かせの仕方を覚えよう、お話し会を組み立てよう、福島子どもの本を広める会の平志美智子先生を迎え、1月21日に司書講座が開催されました。幼少期に絵本を読んでもらった記憶が自分を励まし、生きる力になっていくこと、五感を使った体験をすることで絵本が理解できるようになるなど、幼少期に絵本に親しむことの必要性についてお話がありました。また、並行式でのお話し会に向け、対象年齢に合わせた絵本を選書し、わらべ歌を取り入れたプログラムを組み立て練習をしました。読み聞かせのポイントなどのアドバイスを受け、読み方に気をつけながら練習を重ねました。本番に向け楽しいお話し会になるよう頑張る姿が見られました。平志美智子先生の講座の様子の写真が2枚掲載されています。節分は年に4回あることは知っていましたか？節分とは文字の通り、節分イコール季節を分ける、つまり季節が変わる日のことで、立春、立夏、立秋、立冬、それぞれの前日が節分です。旧暦では立春が1年の始まりと考えられ、特に重んじられていたので、次第に節分といえば春の節分を指すようになりました。節分の豆まきは、季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見立てて追い払う儀式。宮中で節分に行われていた、追儺という鬼払いの儀式が広まったものです。昔から節分には厄を払い、新年の幸せを願う行事が日本各地で行われ、現在も大切にされています。絵本、大切にしたい日本の暮らし、佐藤弘美著の表紙の写真が掲載されています。図書館臨時閉館のお知らせ。蔵書点検のため、下記の期間閉館します。ご理解、ご協力をお願いします。期間、3月22日水曜から24日金曜。閉館期間中の本の返却は、観月台文化センター正面入り口に設置の返却ボックスに投函してください。観月台カレッジ全体学習、初笑い、落語を聞く会。全体学習、初笑い、落語を聞く会が1月20日、観月台文化センターホールで開催され、約70人が参加しました。福島素人落語の会の皆さんにお世話になり、今年で8回目の開催となりました。毎回バラエティに富んだ内容で、今回は落語やマジック、三味線などが披露されました。会場は楽しい笑いに包まれるとともに、出演者の皆さんの軽快な話術に引き込まれ、和やかなひとときを過ごすことができました。三味線演奏に合わせての野球拳には全員が参加し、大いに盛り上がりました。舞台で落語を話す様子の写真が掲載されています。